松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストはギフトユアライフ株式会社東京中央支社支社長兼セミナー事業部長森本貴子さんをお迎えしています。森本貴子さんはファイナンシャルプランナーでいらっしゃり、ご自身のご著書2冊も出版されていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
先週ね本のお話をたくさんしたのですが、はい、何かこう東京からいらっしゃったのに、はい、この親近感は何だろうとちょっと話していたらご出身を聞くと、
ね、はい、豊中でしたよね。
大阪の豊中なんですよ、出身育ちも、
まあ、
だけど、はい、この弁天町でさっき迷ってました
けど、ね、どこでも迷う、どこへ行ってくださいよ松本さん、
どこへ行っても迷いますから、はい、大丈夫、
はいはい、そんな、ちょっとチャーミングな、ね、森本さんですけれどもなんとこの大阪出身で大阪での、まあ、大学時代を過ごされた後、うん、はい、23歳でニューヨークへと、はいはい、旅立たれたわけですね。
なんかここまで聞くとドラマの中の女優さんみたいな、ね、
まあ、本当にご女優さんみたいに美しいですしね。
です
はい、はい、これはなぜニューヨークに。
これはですね、はい、実は私はですね、小さい時からやっぱり海外に非常に興味あって、で私なりに勝手に分析をしているとですね、うちの父がですね、うん、実は伊丹空港勤務だったんですよ。彼は整備士で飛行機なんですね、はい、でよくついて行ってたんですけど、
う
ん、当時は国際空港だったですね、まだ関空ないので。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、伊丹国際空港だったので、やっぱりアナウンスが英語だったり、
はい、
あとすごい私覚えてるのは、外国人の方がすごいか、ね、まあ、ちっちゃかったか、はい、可愛がってくれて、この人はなんで髪の毛の色が違うんだろうとか、
へ、
目の色がすごい小さい時覚えてて、やっぱりその違いにすごく興味を持って、うん、で高校でどうしても留学させてほしいと、
まあ、
うん、で高校で留学して、はい、それがたまたまニューヨークだったんですけど、もうやっぱりその自由さに、
うん、10代の時に衝撃を受けたんです
ね。衝撃、私ここ大好きみたいな感じになっちゃって、
まあ、はい、
まあ、ただ2ヶ月の夏季留学で、ね、はい、帰ってきて
高校生時代に、
うん、でうちのまあ両親はですね、まあ、ちゃんと、まあ、当時はですね、うん、普通に、まあ、大学を出て、まあ、当時は短大よかった、うん、短大を出て一流企業に勤めて、まあ、結婚する幸せよみたいな、
うん、
まあ、途中までは良かったですよね
、まあ、途中までなんですね、
途中まで一流企業まで良かったですけど、
ねね、はい、
もう1年目からもうムクムクとアメリカ行き、
企業でお勤めされた時に
もう1ヶ月目から満員電車の中で、御堂筋の中で、あ、もうアメリカだ、私は
こんなことやってられないわ毎日ぐらいな
、まあ、でも親は絶対反対するって分かってたので、うん、もうそのまだ短大でだから20歳ぐらいの時から、うん、まあ、こそこそお金を貯めて、
こそこそお金を貯めて
親にバレないように、で突然3年、まあ、親にも石の上にも3年って言われてね、うん、
はい、
ぴったしぐらいで、
うん、
アメリカ行きますって言って、
3年勤めたしいいよねと、お金も貯めたし、
うん、まあ、お金っても大して貯まってなかった今
いえいえいえいえご両親は何とおっしゃったんですか。
もう激怒っていうか号泣激怒、
ね、でまたこの江南女子さん、はい、結構なお嬢様というか ね、
ね、
お上品な、もう大事に大事に育てていただいた、
あ、まあ、それはでもそうだったんですが、みたいな、なんでみたいなね。で当時はバブル絶好調の時代なんです、私、ね、はい、もうずいぶん前ですから、
うん、
でアメリカって、まあ、あまり経済が良くない時だった、うん、なぜみたいな、余計ですよ、
あえてどうしてニューヨークなんだと、
う
ん、
そういうことですね、
バブル、はい、崩壊前なんです
よ、はい、日本にいる方がいいじゃないか
と、うん、何が不満なのみたいない
いところにも勤めてるのに、
ね、どこが不満なの。いや不満とかじゃないですよ、私は別に満足、大満足ですけど、私どうしてもアメリカ行かなきゃ、
あら、
でもうバーンって行っちゃった
行っちゃった行っちゃったんですね。
そのアメリカに行くときは向こうで仕事が決まってたわけではないんですか。
全く、
女性でちょっと私はそれはもう真似できない、
うん、よく言われます。
怖い生活とかどうしよう。
あんまりそういうことも考えられないタイプ。
向こうに友人がいたわけでもないんですか。
あのいないんですよ。いない。
あでも英語はお話できたんですね。
英語は一応英語科だったので、
うん、それは随分ちょっと心強いですね。
少しはでもやっぱり今思うと全然そんな話せるレベルじゃなかったんですけど、なのでまあ一応学校は決めましたよ。もちろんね、うん、あのジョージタウン大学っていうワシントン DC にあるそういう大学に行って、そこの後にニューヨークである、うん、秘書養成学校に行くって、もうそこまではやっぱり一応決めて、う
ん、決めて、
はい、ビザもいるので、うん、それはやりましたけど、うん、なんかね、
そして向こうで弁護士秘書としてお勤めになっていたんです、
ね、はい、勤める、まあ、その前にちょっとまあいろいろね、
へえ、どうでしたか実際にニューヨークに行かれてみて。
まず一番びっくりしたのはそれこそまたお金の話になりますけど、当時、まあ、私にしてはすごくいっぱい貯めたお金が多分ね200万ぐらいだったんですね、大金なんですよね多分私にとっては
、それでも新入社員から貯めたらそれぐらい
ですごく頑張ったと思います。ボーナスとかもすごく頑張ってますね、当時あのボーナスがめちゃくちゃ良かったのでバブルの時期で、だから貯めれたんですけど、でもね、お家にももう家賃も払ってない、全部知らないわけですよね、はっきり言って、で、え、何、家賃水道代お金払うのって
一人で暮らすことになってね、初めての一人暮らしですからね、
本当に、まあ、そんなことからあっという間にこうお金が尽きてくるわけです、
はい、
もうそこが一番の私にとってはね驚きというかね、
驚きというかどうしようという感じですけれども
それ向こう行って弁護士事務所に勤められるようになったのはどのくらい経ってからなんですか。
ですね、渡米してそれ1991年なんですけども、弁護士事務所に行ったのは1994年か、だからその間はちょっとありますね。学校最初行って、でその後実は私結婚してたんですね、
はい、実はそうなんですね、
あ実は
ニューヨークでですか、国際結婚ですか。
いやみんなによく言われるんですけど駐在員の駐在日本人の方と、
もう森本さんもうふふふって今笑ってらっしゃいますけども、なんかいろんな人生がもうちょっと来週またここの辺いろいろと聞いていきたいですね、松本さん、はい、
そう
です
ね、それも話すんですかね、
はい、よければあの可能な限りでよろしくお願いいたします、はい、今週もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス所属の若狭一郎さんをお迎えしています。先週に引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
さて松本さん、はい、この最近ですね特に相続についていろいろと、
はい、話題になってますよね。
そうですね、いろいろ
ルールも変わり出したりもあると思うんで、そこら辺ぜひですね現場でご活躍の若狭さんからはいお言葉をいただければ嬉しいですね、
はい、あの相続に関しては、ここ数年で、大きく、制度が変わってきている部分があります、それまで相続の制度っていうのはずっと40年ぐらい、まあ、そう大きくは変わってきてなかったんですけれども、はい、そういう、まあ、やっていく中でいろいろ不都合が出てきたというところを解決するためにいくつか、法律の改正がなされています、
はい、
で相続のことって、まあ、身近な人にまずは聞いてみようっていう感じで話聞かれる方多いと思うんですけれども、そういった方って多分ご自身の経験でお話しされると思うんですよね。
確かによくある話ですね、それで、
そうすると実はあの法律今はちょっと変わってたとか、はい、そういったあの実はその経験は実は当てはまらなくなってたとかっていうこともあったりしますので、そのあたりどんな改正があったのか、まあ、細かく言っていくとキリがないんですけれども、はい、大体こんなものがありますよっていうところをいくつか、お伝えできればと思います。
ぜひお願いします。
お願いします。
はい、で今週お話しさせていただくのはもうすでに施行されている、もうすでに始まっているっていう、はい、制度になって、その中のいくつか大事なところをお話ししたいと思います、
はい、
一つ 配偶者居住権というものです、うん、まあ、なかなか配偶者居住権って漢字で書かれると、はい、まあ、音で聞くとなんだろうって感じですけれども、うん、これはどういうことかと言いますと、特に旦那さんが亡くなった後の奥さんが旦那さんの残したお家に住みながら、うん、生活その後の老後の資金っていうのを相続で確保も生きやすくするという制度なんですね。例えば旦那さんが亡くなった時に、はい、財産がお家3000万円のお家と現金3000万円があったとします。で、相続人が奥さんとお子さん1人で、まあ、2人に半分個ずつ分けるという場合をちょっと考えてみます、はい、2人とも3000万円ずつの相続ができるんですけれども、うん、奥さんそこのお家に住みたいとなると3000万円のお家を相続して、うん、そうすると息子さんが3000万円の現金を相続する。そうすると奥さんお金ない、
う
ん、ということになってしまいます、うん、かといって、お金の方相続するとお家相続できないから、うん、出てけと言われたら出てかなきゃいけなくなってしまう、うん、それはちょっと奥さんかわいそうというところで、はい、その奥さん一人ずっと住み続ける権利を権利はありますよ、うん、ただその一人が住み続ける分なので、お家の価値の、まあ、だったら半分とか何割とかっていう価値だけ相続したことにして、うん、要は住み続ける権利と何千万円みたいな感じの相続ができるようになったっていうことなんですね、はい、そうすることで、まあ、奥さんの方は、まあ、住み続けながらそれなりの他の相続財産を相続できるようになったっていう制度です。
質問してもいいですか、その家が3000万の価値のお家の中の何割かがその奥様、はい、残された息子さんにとってお母様ですよね、はい、がもらうと、
はい、
それが例えば、まあ、土地はじゃあ息子ねとか、息子さんね、建物はお母様ねとか、はい、お部屋のここの部分がお母様ねとかってこれ何割っていう意味が
はい、
どういうことなんでしょう。
そこはですね、いろいろ評価の計算式っていうのがあって、はい、住み続ける代わりに住み続ける権利をその家土地全体の何割と見るかっていうところは計算式がありますので、うん、はい、そこはじゃあ具体的に相続するとなった時にどれいくらあっていくらの価値になるのかっていうのはこれはまた専門家にご相談いただきたいと思います、
うん、築年数もありますし、
そうですね、
ということはそのお家は2人のお家として残るわけですか。
そこは奥さんが住んだ時はお子さんの土地になり、お子さんのも所有になりますけれども、うん、
所有は
息子さんになるんだけれども、奥さんが生きてる間は奥さんが使えて息子さんは使えない、そういう権利っていうことになります、う
ん、なんであくまで共有にするわけではないってことですね。
そうなんです。
所有権は息子さんになる、
一人になります、はい、
住む権利がお母さんにある、
う
ん、
そうですね、
ということですね、
はい、
分かりました、
はい、ありがとうございます。お勉強になります、
はい、では次回この続きをぜひ聞かせていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。